旧約聖書60ページ、創世記32章22節。その夜、彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節は、その人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を晒せよ。夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神と、また人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねぬか、と言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は彼と顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はそのもものために足を引きずっていた。こういうわけで、イスラエルの人々は今日まで、ももの関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブがももの関節、腰の筋を打たれたからである。それでは、礼拝のメッセージ、小倉先生より、格闘の先にあるものと題してお取り次ぎをお願いいたします。
おはようございます。昨日は冷たい雨が降って、少し肌寒かったですけれども、今日はその雨も上がっていい天気になりました。昨日はね、本当に火花の伐採が今日あるのでね、雨降ってたらどうしようと思ったんですけれども、無事に、火花の伐採も行うことができそうですから、よかったなと思ってます。だいぶ暖かくなってきたので、本当に、寒かった時がですね、過ぎていってよかったなと思います。さて、今日もまた御言葉に向かっていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、あなたの皆をあがめて感謝をします。こうして私たちが春の良い日差しの中、共に集められて、あなたの御前で礼拝のひとときを持てることを感謝をします。どうぞ真ん中にあなたが伴ってくださり、ひとときを導いてください。御言葉が開かれています。その御言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださることを受け取っていくことができるよう、私たち一人一人を導いてください。主の御霊が、どうぞ私たちのうちに豊かに臨んで、御言葉が何を語っているか理解することができるように助け導いてください。語る者のうちに、どうぞあなたの助けが豊かにありますように、また聞く一人一人のうちに、あなたの導きが豊かにありますようにお願いをいたします。今朝もいろんな事情の中で集うことのできない方々がいます。どうぞそれぞれのあるところにあなたが共にいてくださって導いてくださるようにお願いをします。 コロナもだいぶ落ち着いてきた感がありますが、それでもなお発症する方もいます。神様どうぞあなたがなお一人一人を支え守ってくださるようにお願いをいたします。どうぞ以前のように皆が共に集まって礼拝を心置きなく捧げることのできるようにあなたが導いてください。いろんな状況の中にある世界の人々をどうぞ顧みてくださるように、コロナもあり戦争もあり地震もありと、本当に神様、さまざまな困難の中に置かれている方々が大勢います。あなたがどうぞ一人一人を憐れんでくださって導いてくださるようにお願いをいたします。これからのひととき御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。まあ、これからのですね、この今日の箇所って言いますかね、この箇所っていうのはある種ヤコブの生涯にとって非常に重大なところだろうと思いますね。まあ、兄エサウをなだめるための贈り物が次々と送り出され、最後のものもヤコブの宿営から離れていったわけですよね。そしてヤコブは宿営地で夜を迎えました。おそらくもう夜が明けると明日にはエサウとまみえることになるだろう。で、それを思うと贈り物を送ったにもかかわらず急速に不安が大きくなるのはこれ仕方ないだろうと思うんですね。夜の闇が深まるにつれエサウの影が大きくなり、ひたひたと近づいてくるように思えてならなかっただろう。まあ、そのために夜中に妻たちや子供たちを起こして急いで野牧川を渡ったわけです。ヤコブは使者をマハナイムからエサウのもとに使わしたので、エサウはヤコブがマハナイムにいるっていうことを知っていました。エサウはまっすぐにマハナイム目指して来るはずです。マハナイムに野営したままで寝静まった時にエサウに襲われたなら逃げようがありません。まあ、不安が大きくなる中で眠られず、思い立って奇襲されることを防ぐため場所を変えようとしたっていうのがこの夜中の渡河だったろうと思うんですね。まあ、その上でヤコブが一人だけ後に残ったと書かれています。まあ、この時ヤコブがどこに残ったのか、それでまあ議論があるんですね。家族だけペヌエルに行かせ、自分はマハナイム、すなわちヤボク川の北側のより安全な場所に留まったとか、家族をペヌエルに渡した後、マハナイムに自分一人だけ戻ったと考える人々もいるんですね。まあ、狡猾なヤコブが身の安全を優先し家族をおとりにしたっていうわけですね。しかしこの後の記述を見ると、その残った場所である人と格闘し、それにちなんでペヌエルという地名ができたわけですから、ヤコブが一人残った場所は川を渡った先のペヌエルであると考えるのが妥当だろうと思いますね。エサウは先ほども言ったようにマハナイムを目指して来ていますから、必ずペネルに来てヤボク川を渡ろうとするはずです。ヤコブたちが川を渡っただけで川岸に留まっているなら、エサウが襲う場合格好の標的になります。 それでは夜中に危険を冒して川を渡った意味がありません。ですから家族は川岸にとどまるのではなく、ペネルから先へ、逃げ場のある少しでも安全な場所へ移動したと思われます。しかしヤコブだけは家族から離れ川岸にとどまっていたと思われるわけです。家族と一緒に行動を共にすれば、エサウの目から逃れより安全であったかもしれません。しかしそれではカナンの地に戻ってきた意味がありません。エサウと和解しなければ意味がないからですね。そのためヤコブは不安と恐れの中、勇気を奮い起こして一人で川岸に残ったと考えられます。エサウと会うとき、何を言えばよいか、どんな態度で接したらよいか、そんなことをいろいろ考えていたのかもしれません。で、その時ある人が夜明けまで彼と格闘したわけですね。ヤコブは驚いたに違いありません。得体の知れない何者かが挑みかかってきたからです。エサウの放った刺客かと思ったかもしれません。非常に緊張したはずです。しかし、取っ組み合いは長く続くのですけれども、どうも殺意がないんですね。格闘しながらヤコブは、この相手は一体何者なのだろう、なぜ私に挑んできたのだろう、そんなことをこう考えたんだと思います。皆さん覚えているでしょうか。ヤコブは、ハランの井戸の口を塞いでいた大きな石を一人で動かすことができるほどの力持ちでした。ヤコブがその力を出せば、そう簡単に負けることはないでしょう。実際に勝負がつかず格闘は長時間に及んだようです。で、その相手はこのままでは拉致が開かないと思い、ヤコブの腿の関節を打ちました。そのため関節が外れ、ヤコブはもはや動けない状態になったわけですね。普通ならここで勝負あったとなるはずです。ヤコブの負け、相手の勝ちですよね。しかしヤコブは必死に食らいついて相手を離しませんでした。相手は夜明けが近づいてきたことを見て、私を晒せよ、夜が明けるからとヤコブに語ります。ヤコブは、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければと答えます。自分を動けなくした力と姿が明らかになることを避けて夜明け前に去ろうとする相手に、自分より上の存在と感じたようです。それで祝福を求めたわけですね。その人は、あなたの名は何というのかとヤコブに問いかけます。聖書の中では、名は本質を表すものです。名を問いかけるということは、その人が何者であるか、その人の本質を問いかけることです。問われた方は、自分が何者かということを考えざるを得ません。ヤコブです。これは単に名前を答えただけではないんですね。ヤコブの名前は、押しのけるものという意味を持っていました。ヤコブですと答えたとき、ヤコブは人だけではなく神をも押しのけてきたこれまでの人生を思い返さざるを得ないんですね。エサウを押しのけ、ラバンを押しのけ、自分が一番になることを追求してきた。そのことを思い出さざるを得ないんです。そして今は、共にいてあなたを守り、あなたを祝福すると何度も語ってくださっている主の言葉を信じきれず、恐れ悩み、一人でジタバタしている自分であるということを 思い返さざるを得ないわけです。それはまさに神をも押しのけていることに他なりません。自分の本当の問題はそれなのだと、この問いかけによって気づかされるんですね。ヤコブです。すなわち、私は人をも神をも押しのけるものです。というヤコブの返事は、ヤコブのこれまでの人生に関する悔い改めの言葉であったと言えるでしょう。ヤコブの人生における重大なターニングポイントなんですね。で、この返事を受けてその人は、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。と、新しい名をヤコブに与えたんです。イスラエル、これは神は争う、神は戦うという意味の言葉です。この争う、戦うという言葉は、ここの神と戦ってというところで使われているんですけれども、それ以外では、ホセア書の12章の3節から4節で、その力で神と争った。御使いと格闘して勝った。この2箇所。それはまさにヤコブの生涯を語るのに用いられている、その2箇所だけなんですね。ちょっと特殊な言葉なんですね。で、このやりとりを通して、ある人とは、神の代理者としての主の使いである、そう考えられるわけです。主の使いですから、本来なら、ヤコブが必死になって頑張っても、勝てる相手ではありません。瞬殺されても不思議ではないわけです。実際にヤコブの腿の関節を打って外すことができるのですから、その気になればいつでもヤコブを任すことができたはずです。しかし、ヤコブは瞬殺されずに、格闘は長時間に及びました。主の使いはヤコブに合わせて力をセーブしていたようなんですね。それは、ヤコブを打ち負かすことが目的ではなかったからです。ヤコブは、マハナイムで、主の軍勢の権限を見ました。ヤコブがエサウと誠実に向き合い、自分の非を認め、悔い改めをもって謝罪するなら、主が守ってくださる。そのことを知らされたんです。それに励まされてヤコブは動いたわけです。しかし、いよいよエサウとまみえる、そうなったとき、自分の思い、考えの中で再び迷い始めてしまったんですね。主を信じていないわけではありませんが、不安が大きくなる中で、その不安を小さくするために、自分の知恵や力でジタバタしているって、それがこの時のヤコブの姿でした。目の前に迫っている問題は、復讐するかもしれないエサウの接近です。しかし、ヤコブが本当に抱えている問題っていうのは、先ほども触れたように、主の約束を受けながら、それに信頼しきれずに、自分の知恵や力で何とか乗り切ろうとする自我の強さだった。人に対してであれ、神に対してであれ、何事においても勝ちたい、達成したい、手に入れたい、そういう自分が一番というヤコブの自我、これが問題だったんです。つい今しがたまでヤコブは自分の抱えている問題はエサウとの間の問題だと思っていました。しかし、本当の問題は、エサウとの間ではなく、 主とヤコブとの間にあったんですね。主の使いが夜明けまでヤコブと格闘したのは、問題の本質を分からせるためであり、ヤコブに対して自分の力だけではどうにもならないことを教え、主に信頼し、主の祝福を求めさせる、それが目的だったんです。それは自我の束縛から解放し、主を信頼する信仰に自分自身を委ねさせるということであったんですね。自分の力で何とかできるうちは、あるいは自分ではなくても他の人の力で何とかできるうちは、私たちは主に頼ると言いつつも、自分や人の力でああだこうだといろいろやってしまうんですね。そして、もともと人の力で何とかなる事柄ですから、実際に何とかなるんですよ。しかし、そこでは信仰は成長しないで、以前のままなんですね。どうすることもできない。どうしようもない状態に置かれたときに初めて、私たちは本気で主に頼ることを経験するんです。いや、経験せざるを得ないんですね。もうそれしかしようがないからです。その時には、私たちは自分の力や考えから離れて、ただ主の道からに委ねることになるわけです。それ以前にしていなかったとは言いませんけれども、その時に本気で主に祈り、期待するようにされるんですね。そしてそれを経験して、信仰は一皮向けて大きくされるんです。私の母は、私が結婚した直後、膵臓がんであることが分かりました。で、私たち夫婦も、また兄の一家も、母の癒しのために祈りました。またそれぞれの教会にも祈ってもらいました。決して真剣に祈っていなかったとは思いません。しかし、手術ではどうにもできなかったと医者から聞かされたとき、普通なら失望落胆するんだと思うんですが、私は不思議に平安に満たされたんですね。人のできることはもうなくなった。こっから先は神の領域だ。そう感じたんですね。神が母にとっても私たちにとっても最善をなしてくださる。そう信じることができて希望を持てたんですね。その後母は一時的に危機的な状況に陥ったことがありました。皆の祈りで回復して、その直後に信仰告白に導かれました。そして残される父のために祈り始めたんですね。その信仰告白から一月ほど経った日に、見舞いに来ていた父とまた明日と別れた後、母は容態が急変して、あっという間に天に召されました。膵臓がんの末期っていうのは痛みが激しいと聞いていましたが、そんな痛みを経験することなく召されました。そして母の祈りが届いたのか、数年後には父も信仰に導かれ、今は二人とも天の御国にいます。どうしようもない、もう日どうにもならないっていう中で、初めて本当に主に委ねる、主に期待するってことができる。その平安を、私自身そこで経験させられたんですね。これは私にとって大きな信仰の一歩でした。主の使いはヤコブを祝福して去っていきました。 祝福を受けてヤコブはその場所をペヌエルと名付けたわけですね。ペヌエルとは神の顔を意味します。私は顔と顔を合わせて神を見たのに私の命は救われた。そうヤコブが言ったことに由来しています。本来なら人は神の顔を見ることはできません。見たならたちまち死んでしまいます。実際にヤコブが格闘したのは神ご自身ではなく主の使いでしたが、主の代理者であったのは間違いありません。その主の使いと格闘し、執拗に食い下がったわけですから、そしてまた名前を名乗らせようとしたのですから、ヤコブのやったことってのは、考えてみればですね、本当に恐れ多いことやってるわけです。主の使いが去った後にそのことを思ったとき、自分が生きているということにヤコブは驚くとともに、主の憐れみと恵みを感じ取ったんですね。夜明けの薄暗がりの中、ヤコブは歩み出しました。主の使いに腿の関節を一旦外されたために、足を引きずっての不自由な歩みでした。しかしそれは、ペヌエルでの格闘が夢や幻ではなく現実であることを証明しています。そしてその格闘は、最初は神の格闘でした。神との格闘でした。しかし戦っているうちにそれは、自分自身との格闘に変わっていったんですね。ヤコブは神と敵対していたわけではない。ヤコブの自我がヤコブを支配し、人との関係も神との関係をも難しくしていたわけです。神と格闘する中で自分自身を見つめさせられ、自分が一番、自分でやらなければという自我を砕かれ、悔い改めに導かれ、その自我の束縛から解放されたわけです。そして、神の許しと祝福を味わい、神が共にいてくださるという平安を得たんですね。ヤコブはまさに信仰者として一皮向けて大きくされたわけです。だからこそ、エサウとの対面に向けて歩み出すことができたわけです。まあ、私たちは神と向き合い、神と格闘するなんてことは、神に対して不遜なことだと思うかもしれません。しかし、信仰者と成長するために、この神との格闘というのは必要なことなんです。本気で神と向き合わなければ、信仰の成長はないからです。この神との格闘は苦しいものです。しかし忍耐強くそれをすれば、必ずその先に神の祝福が待っています。ヤコブがそうだったわけです。そしておそらく、私たちが自分の信仰を振り返るときに、同様の経験があることを気づくだろうと思うんですね。ですから私たちも神の祝福と信仰の成長に預かるために、これからもまた本気で神と向き合って行かなければならないだろうと思うんですね。そのようにしてまたこの週も神と真剣に向き合いながら歩んでいく一人一人でありたいと思います。お祈りしましょう。恵みの深い天のお父様、私たちのうちに自分を束縛する自我の働きがあります。どうぞ神様、その自我から自由になれるように私たちを導いてください。そのためには私たちは本当に神様と真剣に向き合って、神様と格闘することが必要です。どうぞあなたの前に様々なことを持ち、あなたと向き合って、 あなたから解決をいただいていくことができるように助け導いてください。そしてどうぞ、私たちがよりあなたに近づくことのできるように、あなたの祝福に預かり、信仰をさらに確かなものにすることができるように導いてください。苦しいことですけれども、どうぞあなたと向き合うことを避けることのないように私たちを励まして導いてください。すべてを御手に委ねて感謝して主の名によって祈ります。アーメン。